毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキポッドキャストです。今週はもうどうすりゃいいんだような生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
いやー、参りましたね。おぎやはぎ、やはぎです。
どうしようか。おぎやはぎ、おぎです。
ねえ、本当にすごいよね。
いやー、本当参ったよ。まっちゃんでしょ。ねえ今日はさ、今日の放送まっちゃんからでしょ。ちょっとこれどうすんのよ。
早いのよっていうか、
何早いってなんだよ。話そうよ、話そうよ。
いや、そんなに、
まっちゃんどうしちゃったのこれ。熱くなるよこっちだって。
違うんだよ、もっとあんのよやり方が。そんなにそんなにストレートにいくやついないのよ。
いやこれ興奮でしょ。だっていやいや、どっちもほら分かんない、まだ分かんないよ。それはさ、だ
からこれはもう分かんないからさ。
分かんないけど、これはちょっと気になる。やっぱ
これちょっとやっぱ手に負えないからやめとこうっていう話を俺しようと思ってたんだけど。
あ、本当？ちょっとこっちも違うんだ、
手に負えない
テンションが
違う。
俺はこれはちょっと話し合っていかなきゃいけないのかと思ってたんだけど。
あ、やっぱこれ、そうするとこういうね、あの問題はあんまりこの予想で、ああでもね、こうでもね言うとダメだろ。
まあダメだね、
今のところ予想しかねえから。
まあまあまあ、まあでも俺ら予想で言ってきたからずっと。
予想やだから、予想やだから。
全部予想で言ってきたから。
ダメだダメだって言ってるよプロデューサーが。
ダメだっておかしいです。
予想で話すなっつって、
それ忖度だぞ。それは忖度に当たるぞ。
ダメなんだ
よ。ダメだよそんなこと。スタッフが言ったら
ちょっとやっぱなかなかダメなんだよ。
ああそう、
うん、だからそんな、もっと話しやすい話にしようぜ。
話しやすい話ってなんだよ。なんで話しやすい話、これ話しやすいだろうよ。
M1 に決まってんだろ。
M1 か、見たよ。 M1
一応松本さんも出てんだし。
出てた松本さん。すごいよ。俺は松本さんは、まあ、今回のね、その、まあ、よくわからないじゃない、話もね、どっちが、まあ、どうなったかなんてわからないけど、前々日に、もう受けてたんだよね、あれをね、
あ、取材を、
取材を。
ああ、そういうことか。
で、あの M1 であの感じ出せんだよ。
ああ、
あら、すごいな。もう白だなと思った。まずね、
もう堂々としてるから、
して堂々としてるから。いや、だからすごいと思った。俺だってあそこもう無理だもん。
ビグビグしちゃって。
もうそんなそういうとこじゃないから。
あ、器が違った。
全然違う。やっぱすごい。
なるほどな。
そう、
俺結構あれで見ちゃったのよ、 TVer でさ。
TVer派ね。いやいや、TVer 派
追っかけ派、追っかけ。俺その日仕事でさ、夜さ、宇都宮行かなきゃいけなかったの。で、
いや、見れない。怪しいね。何、宇都宮なんかあるの、そんな。
宇都宮にいい仕事が、いい仕事があって。
あ、いい仕事あった。本当に。
そう、宇都宮にいい仕事
があって。怪しいな、宇都宮に行くなんて。
で、夜行ったのよ。
だって週刊誌も行かないだろうし。
確かに、その宇都宮に俺、次の日朝からちょっとゴルフの仕事だったんだけど。
はいはいはい。
で、朝集合ね、早いから前乗りだっつって。
おー、前乗り。そう、前乗りってみんなやるやつじゃない。
そう、やっぱり、速攻やっぱ妻から、あ、出た、浮気だ。浮気だ、これ絶対浮気だ。やっぱ妻にはね。
前乗りはやばいよ。
前乗り
はやばい。
ね、前乗りは浮気ね。
そんな遠くないからね。
遠くないね。だって宇都宮はだって朝行けるもん。
ね。
行けるよ、そんなおかしいよ、前乗り
だ
って。
でもね、宇都宮にね、その、まあ、ゴルフのね、仕事で、宇都宮に6時何分入りとかなの。そうするとやっぱり朝だとさ、混んでたりとかさ、いろいろあって、まあ2時間とかかかるでしょ。
2時間かかるね。まあ2時間かかるのか。
そうすると4時に出なきゃいけない。4時起き、
4時起きね、
とかになるとちょっとあれだからっつって、まあスタッフさんがね、まあ気を使ってくれて、前乗りもできますけどなんつって、で結構出る人が前乗りするっていうから、じゃあもう前乗りだっつったら、やっぱ普段俺がゴルフで前乗りなんかしないから、その朝早く起きていくじゃん。
はいはいはい、
やっぱ言われましたよ。うわー、浮気だ浮気だ。
絶対そうだよ。だってホテル泊まったんでしょ。
ホテル、
うわー、ホテルアウト。アウトなんだ。
ホテル、
ホテルに泊まった。
お前本当にそういう、それだけで確かに言われてる可能性もあるから、なんとも言えないんだよ、みんな。
いや、本当そうだよ。
こういうのは。
前乗りってそうだよ、本当に。
これはもうまだ分かんないからさ。
確かに。
週刊文春に関してはちょっとやめとこう。
確かにね。
来週にしよう。
来週の、まあそうだね、なんか起きてから、
うん、いや来週にしようじゃねえんだよもう
そうだね、そうだ、ほんとダメだ、ダメよ、こんなね憶測だけで言ってたらこっちも
憶測だけで言われちゃ困るんだ、ほん
とに。そうだね、
困るの今俺がね、俺が憶測だけで言われちゃ困るって話なの俺がちょっと前乗りで宇都宮だけで、前乗りで
宇都宮餃子、
餃子、
餃子食べて、
食べてないけどね。
ほんと、なんで餃子なんて食べないの。
だって夜だもん、着いた、それで M1 俺追っかけ再生でやってるぐらいだから、着いたのが、
じゃあ何食べたのじゃ、夜何食べたの、ホテルで。
ホテルで、
うん、
何にも食べてない。
アウトー。
なんでだよだって俺も出たのがもう10時とか9時食べてから行ったんだもん。
あ、食べてからね。
そう、
あ、なるほどね。それは
クリスマスのあれね、24日だよね、
うん、
M1 だから。
そう
で、クリスマスパーティー、
怪しいよ、クリスマスに行く
って。家でね、やって、
あ、家でちゃんとやってから、
家で子供たちと妻、子供、妻子とね。
ああ、なるほどなるほど、
やって、そこからじゃあ行ってくるねと、
なんか罪滅ぼし的な感じでね
違うよ、
くじかじかやって、
それでもう行ったよ。
で行って、で向こうで大胆だよ。
合わないだから、ずっと M1 とか見ながら。
一人じゃないでしょ、って仕事は。
うん、
一人じゃないでしょ。
あ、向こうで、うん、向こういたよ、日村さんとか。
あれ、ホリプロコム
なんで全部つなげようとするの。
あ、そう、うん、そこで日村さん、
いやいや、まあ、会ってないけどね、
会ってないんだ、
ね、
うん、あ、もうお互い次の日が浅いから、浅いから早いから、ね、
浅いからね、
早いからもうゴルフロケね、要は
だからもう着いてからもその M1 追っかけ再生で見たりとかして、うん、
はいはい、
もうそれで見たから、あんまりその審査員のコメントとかちゃんと見てないのよ。あの、ほら、そういう時ってもネタしか見ないじゃん、
うん、
ね、その見てる時にはさ、その審査員のコメントとかもさ楽しくて見るけどさ、
うん、
やっぱね、追っかけだとやっぱネタだけしか見ないよね。
あ、そう、うん、いや俺も追っかけだけど審査員を全部見たよ。
あ、そう、
素晴らしかったな、
みんなすごいよね、審査員の人って毎回毎回、特に M1 はすごいよね、
は
い
は
い、
あ、すごすぎたよ、
あれもね、
うん、
なんかすごい醍醐味だね、
醍醐味、
いいこと言うよね、
本当に素晴らしいのよ、う
ん、ね
え、あ、そこちゃんと触れて、そういうとこ、そういう考え方するんだとか、
うん、
だ本当にあの漫才っていうかネタとかあんまりそういう見たことないような人たちも見方を教えてくれるというか、
いや、わかるよ、
あれいいのよ、
う
ん、
いやだからもうさ、あのコメントがすごすぎてさ、うん、あのここ数年、まあ、M1、 特に M1 の審査員が、
うん、はいはいはい、
もうだってグーの音も出ない人たちじゃん。
そうだね、
だからそれぐらいだよ、俺が一個だけ、
うん、
提言するとしたら、
うん、
もうね、
うん、
あんなに優秀な審査員に見られちゃったら、やる方をもしそうね、点数低かったりとかちょっと軽く滑っちゃったりとかした時に、うん、何にも言い訳できないのが俺かわいそうだと思う、うん、もっとやっぱ審査員はある程度、うん、お前に言われたくねえよ的なやつが半分いないと半分以上、 あとほんと一人二人ちゃんとした人いて、
はいはい、
ね、やっぱ別にいいわ、ここに言われても気にしねえわっていうのがいないと救われない時あるじゃん。
ある。
だからちょっともうそれぐらいだな、俺が苦言を呈するのは、
ね、でもそのほら、お前に言われたくねえよのやつが点数とかが低かった場合とか腹立つじゃん。
腹立つじゃん、
なんでお前いるんだよみたいになっちゃうじゃん。
でもそれのせいにできるのよ、まあ、もし優勝できなくても、
お前あいつ、
ね、点数悪くても、なんかみんながこうフォローしてくれたりとか
さ、
別に大丈夫だよとか。
なるほどなるほど。
でももうあの夫人で言われたら、
確かにそう、
もうね、
うん、
絶対こっちが悪いの、もう言い訳何もできないの。
できないね、
言い訳していきたいじゃん俺たち。
まあね、本当はね、
うん、
確かにグーの音も出ないわな、あれはな、
優秀すぎるな、
ちょっとすごすぎたな、いや緊張感今年もめちゃくちゃあったし、うん、めちゃくちゃレベル高いね、もうね、今年ね、
高いね、
恐ろしいわ、あれは
すごいね、
すごい、
もう
何なんだあいつは。
キングオブコントもさ、うん、あの空気階段の時からさ結構言われてね、
うん、
もう 4,5 分の中に1本の映画を見たようだってい
う、
ちゃんとこのストーリーの展開があってさ、うん、漫才でもそうなのね、
そう
ん、もうストーリーも展開が、
そうなのよ
ね、
あれはすごいな、
あれは本当になんか家でさ、こうモニターをさ4つぐらい並べてデイトレーダーがやるようにさ、うん、人のネタを全部分析して、自分たちのネタを全部分析して、はい、これ5秒、ここで、
そうだね、うん、
ね、10秒に昔はよく言われたよ ね、10秒に1回ボケ入れろとかさ、もうそういうのもさ全部計算されてんじゃないかっていうぐらい緻密さが見えたね。
すごいよ、ほんと賞レース用のネタというかね、もうあれはちょっともう M1 無理だなと思ったね俺らは
無理だな、
あれはちょっと
あれは受験だな、やっぱりこうなんかさ
全く違うものだからね、
どっちかっていうとさ、受験の場合ね、俺たちの感覚は美大受験する感じっていうのを、ちょっとこの勉強だけじゃなくて、
そうそうそうそう、
ちょっとこうあんま頭良くないんだけど絵うまければちょっと入れますよみたいな、あの感じじゃんお笑いって。
そうね、
あれもちょっとやっぱり東大慶応早稲田クラスの受験ぐらい難しいな。
そうなっちゃったんだよね、
あれちゃんと頭良くないと入れない、入れないな、今な、
ちゃんとした技術頭
ないと今合格しないな、
無理無理、あれは
準決勝な、
無理無理、
勉強できないと。
そう、全然もう俺らの時のレベルも違うし、もう全然
ちゃんと受験勉強ぐらい、どう、その今一般的にそういういい大学入る人たちっていうのは1日8時間勉強したとか言われるじゃない、
はいはい、
だから今回のその M1 の決勝に残るような人たちは本当に1日に8時間勉強してじゃないけど、それぐらいネタと、まあ、練習に、まあ、向き合っていかないとできないね。
特に吉本の人たちなんてね、みんなもう舞台バンバン出て、
そう、
そこでね受けなかったところまた再修正してさ、どんどん、ね、どんどんやってや、うん、出来上がってるネタがやっぱちょっと緻密さというかもう隙がないんだよね、うん、すごいよなあれは。
もうなんか研究がすごい。
そうで、
まあ頭が別にほら、まあもちろんこのいいんだよ、あのレイラローマは両方とも慶応だから普通に頭がいいんだけど、その頭がいいとかっていうんじゃなくて、ちゃんとこの何時間取り組んだかだよね、
うん、
あのその勉強に、
そうね、そうそうそう、うん、確かにあの有馬記念じゃないけどさ、うん、有馬記念ってさその年のさ何か話題になったものがなんか来るみたいなってさ、
うん、あったあった、
で今年は慶応ブームだったじゃん、
うん、
あの選抜でね、
そうだね、もう慶応がそうだったね、
でトータルテンボスの藤田が言ってたんだよ、うん、慶応だから今年は慶応だから慶応の
こいつ
だ、
あ、令和ロマン来ると、
うん、本当に来て、もう有馬記念と同等になったんだよね、もうね、
あ、
M1 が
ちゃんと世相馬券、
世相馬券、あ、すごいなと思ってここまで大きくなった、
応援してたね、真空ジェシカのね、川北も慶応なんだけどね、
そうだからその2組が言われてたのよ、
あ、そうなんだ、
そう、どっち、どっちかなんじゃないかと、
面白かったですよね、真空ジェ
シカ、真空ジェシカ面白かったよ、
すげえ面白かった、
いや、すごいよ、すげえ面白いのに、真空ジェシカが面白いのになんか順番が悪くて、ダメだったなとかじゃなくて、うん、やっぱ真空ジェシカ面白いけどやっぱ上行ったもんな、うん、令和ロマンとエアレンズ、さやかももうすごいけど、ちょっと決勝のね、うん、ネタあれはもうねあるあるだから、
うん、あれはしょうがない、
決勝ネタあるあるで、どんなもう決勝ネタあるあるで一番思い出すのはやっぱオードリーですから、
そうね、
なんで2本目みんながこれこういうの待ってんのにと思うのに違うのやっちゃうっていう、
あれはしょうがないんだよね、
もうこれはもうしょうがない、
あそこの空気感というかなんか、そう、なんかねただ単にやってもなっていう気持ちになっちゃうんだよね、
そうなの、もう
あれ何なんだろう、あれ
もう意地があんのよ、
そう
そう、でこういうので受けたら気持ちいいなとか、いろんなのがね働くのよね、
そうなのよ、
だからもうあれはもう全然いいのよ、
いいよ、あれ良かったよ
ね、
うん、
だから
そうそう、
まあ決勝の3組はいいけど頑張ったね、だからヤーレンズはどこの事務所か知らなかったけど K ダッシュステージなのね、
K ダッシュステージか、
そう、
そうなんだ、
だからまあオードリーの、
そうだね、
後輩なのかな、ね、結構長いのか分かんないけど、
うん、
ヤーレンズのネタもすごいね、
ヤーレンズ面白かったよ、
うん、だから令和ロマンはもうちゃんとしてんだけど、ヤーレンズのさネタってさすっごいくだらないじゃん、
くだらない、
なのにちゃんと構成してたね、
すごい、
結構驚かなかった、
驚いた、もう
ただああいうふざけたなんかまあバカバカしい、
まあ、ああいうのはよく あったけども、
ね、でもちゃんと
すごいよ、
落とすね、
恐ろしいよあれは、
いや、
あのスピード感で、
ね、
全部4分間の中であんなに詰め込んでそれちゃんとなってんだぜ、構成が
4分の中にボケ何個入ってんの、マジ100個入ってんじゃないっていうレベルだよね、
ないの、もうめちゃくちゃ多かったよ、
だいたい俺ら4分の中で3個だもんな、
3個っていう俺らの中で決め手が決まってるとか
3個入れようねっつって
、うん、そうだよ、すごいわ、 いや面白かった。だから本当に今年の M1 は
もう、なかなかすごいよね。
すごかったわ。
面白いよ、
うん、
まあ、熱くなっちゃうよね。
熱くなったね。
うん、珍しいね、そんなに M1 で盛り上がるのも。
そう、
大木が、
いや本当そうよ、うん、M1 はだから24日だよね。そうだね、24日だから、やっぱり家族でやっぱ過ごすタイプじゃん俺、クリスマスは、
そっか、
イブは、ね、だから座ってやっぱ家にいて、
小木がだってなんか小木のバックショット娘と、
ああはいはい、
それがこれはね、森山良子さんがインスタで入れたん、あげたんだね。これ良子さん撮ったの。じゃ
あこれね、奈穂が後ろから、まあ、隠し撮りだよね、言ったらね。ああで奈穂が多分良子さんに
送ったのか。
そう、良子さん仕事でね、やっぱこれはちょっと稼ぎ時だからね、25なんだけど、
年末ディナーショー多いから、
ディナーショー多いから、うん、ちょっとこれ撮ったやつを涼子さんに送った、涼子さんが多分出しちゃったんじゃないの、これ読む限り、
うん、
勝手に
出しちゃうからね、
勝手に出すから、
うん、
いい写真です。
まあバックショットだしね、うん、なんか、うん、いいよねこの後ろ姿がさ、
うん、
まあ小木はもうやっぱかっこいいのよ、ダンディーな感じ、
ダンディーで、
ね、コート着てね、
そうコート着て、うん、いい感じなんだけど、やっぱり横の女がさ、うん、
女だよね
横の女がやっぱこの赤いミニスカートなのこれ。
そうミニスカートになんか
ブーツね、
ブーツ、
う
ん、
ちょっとこう、うん、ドクターマーチン的な、
そうそうそうそう、
これがいいね、なんか若い子なんだけど14歳って言われなかったらちょっと何歳か分かんない、女子大生かもしれないし、
後ろから見たら分かんないね、
うんうんうん、いいカップル、
うん、確かに、
うん、
こうやって腕組んでくれるたりとかしても嬉しいよねパパは、う
ん、いいね娘が腕組んでくれる
って。いやこれ理想だったやつで、俺結婚する前から。
そうか、
こういう女の子を産んである
程度いい年頃になった子が、
そうそうそうそう、
うん、パパ大好きだよね。
そういいじゃん、一番いいじゃん
これ。だってこれ写真撮るから腕組んでじゃないんでしょ。
そうよ、
普通に歩いててなんか微笑ましいからなんか撮っちゃったんでしょ。
そうそうそうそ
う、うん、
なんだろうね、なんか最近やっぱり最近の女の子って女の子同士もさ、うん、腕組んだりとか、まあね、なんかつきたがるよね
最近っていうか、そ昔からね、昔からか女の子って
結構そうだね、うん、手つないで歩いたりとかするもんね、街とかでもね。そうそう、そんな感じだからそんな違和感がないんだよね、うん、多分そういう腕組むとかそういうことに対しては
ないね、
親しい人にね。
そうね、
うん、
ああ
そう
や、いい写真だよ、
いい写真だよね、
カップルみたい、なんとハイセンスと話題、うん、確かにね色合いがいいのよ、うん、小木がちょっと暗めのコートとパンツだから、
うん、
そこにやっぱ途中マールが、まあ、上下黒なんだけど、上下っていうか靴と上着ね、ジャケットが黒なんだけど、うん、あのそのスカートとバッグが赤なのよ、だからなんかいいのよ、うん、
ああなるほどね、
そう、あやっぱ差し色ね、だから小木と娘のだから親子に差し色入れてる感じよね。
なあこれか、親子の差し色って親子の差し色ってこのこと言ってたのか、
小木に差し色だよね。
木曜ジャンク小木あはぎのメガネビーキ。
いやしかしまああれですね、年末ですからいろんなあってね、まあ、紅白のあれが発表されたり、
あ、
ね、離婚もね、
離婚もこの時期でしょ大体ね、
多いね。
まああれだね、まあ離婚はね確かに年は越したくないよね、うん、別れたいなと思ったら、
うん、やっぱその年のうちに全部清算しておきたいっていうのはあるもんね、うん、
あるね、
また新たな年はね、うん、うん、
だからアダッちゃん、アダッちゃんね、
アダッちゃんね、
アダッちゃんね、意外なことに、うん、結構早かったのね。
ちゃんでもアダッちゃん結構何十年って言ったっけ？
あ、それなかったっけ？
うん、結構してんだよね。
あ、そうだったのね。アダッちゃん可愛いもんな。
可愛いな。
アダッちゃんは可愛いわ。
アダッちゃんは可愛い。
うん。
美人。
すごいよね。
あの可愛いから美人になるっていうこのな。
そう。
で、あの、もう40確か、
1、
2歳なんだよ、
すごいよ、あれ。
それであの可愛さね、
めちゃくちゃ可愛いよ、
ツルンとしてな、
うん、いいなあれは。
見ててんね、あの、ほんとメイクのさ、俺がほら、うん、うちの妻がさ、
うん、
あの基本的にその、うん、小田切ヒロとさ、
はいはい、ね、メイクのね、
小田切ヒロのメイクの YouTube しか見てないから、
うん、
やっぱ出てくるから、
うん、
あのやっぱ足立由美が、
あ、出てくんだ、
あの出てたの見た、
うん、もう
ツルッツルよ肌、
あの人肌すごくない、
あれメイクの前からのこうね、うん、やるじゃない、
やるよね、
すごいよ、
いや本当すごいよあの人の肌が。
そりゃ離婚するよ、そりゃ。
そう、
大体ね、美のカリスマ、まあ、足立は美のカリスマになってないと思うんだけど、美のカリスマは離婚しがちだからね。
いや、大沢かねは？
あ、だ最近さ、大沢あかねがさ、
大沢あかね美のカリスマだろ、あれ。モデルの小屋、なんだっけ。
だからほら、カリスマだよね、まず、今、一番の美のカリスマ、誰か知ってる？
大沢あかね以外ね。
めぐみ。
あ、めぐみね。
もうめぐみの本がまずバカ売りしてんだけど、
あ、
それもうちの妻がもうめぐみの YouTuber 見てるけど、もうね、美のカリスマになるとね、ほんと離婚するんだよ。
めぐみは確かに綺麗なんで、肌がまた
もう綺麗でしょ、
すごいのよ、
でしょ、
ツルンツルンで、
もうね、美のカリスマで、こう元タレントさんの、ちょっと名前忘れちゃったけど、やっぱいいのよ、ちょっと中年の美のカリスマの人、その人もバツイチだし、
中年、
うん、やっぱね、まあもちろんあの長谷川京子もね、うん、離婚したでしょ、うーん、だからやっぱちょっとね、美のカリスマね、
美のカリスマ
美のカリスマ
ですよ、うーん、なんだよ、そういう意味で言ったら、いやいやいや、確かに
大沢金、大沢金だよ、
怪しい、
お、今おぎやぎの一押しね、
一押し、今一番の
一押し、大阪で、いや、めちゃくちゃ可愛いんだよ、
いや、もう最近一緒にさ、
びっくりしたんだよ、仕事で一緒
だって、仕事にしたのよ、うん、本当、まだ1ヶ月も経ってないよな、2、3週間ぐらい前から、
う
ん、
そうそう、
で、エレベーター降りたら、うん、まあ、いわゆるテレビ局の廊下で、まあ、写真撮ってる、
なんかインスタみたい
に、うん、そうそう、いるのよ、ね、タレントさんなんか撮ってるでしょ、うん、崖の前とかで、
うん、
でまたなんか若い女が、うん、やってんなと思って、うん、で二度見したんだよな、
そう、
あれと思って、
うん、
よく見あれ大沢あかねかと思って、いや違うよなって、本当に、え、違うよな、あ、でも違う、大沢あかねだと思って、で痩せたのよ、まず、
まず痩せた、
ちょっと久々に会うから、うん、で痩せたんだけど、もう痩せただけじゃない
じゃないよ、あれはすごい、
なんかね、
もう磨かれた、ちょっと美のカリスマの綺麗さなわ
け、うん、あれになっていくよ、どんどんこれから、
そう、うん、でなんかほんとさ、今の時代ね、あんまりこういう発言もにいつかわしくないんだけど、なんか俺たちの時代ってさ、うん、腹綺麗になったっつってすごい褒めたんだよ、
うん、
痩せたでしょってまず言って、
うんうん、
でそれだけでいいじゃん、なのにさ、いじったとかやっぱ言っちゃうわけよ、
言っちゃうの、
ちょっとノリで、
はい、
後で後悔してるぐらい、うん、
でも今いじることはそんな悪いことじゃないから、
本当だったらね、
いい
な、別にいいし、
うんうん、
で一応ね、あの聞いたよね、だそれぐらい違うから、
うん、
なんかやったとか、
そう、
うん、いいんだよ、だってなんかやってたって、
いいんですよ、
いや全然いいのよ、
美のために、
ね、だって今はそれだ、それが普通なの、美をやっぱ保つにはそれやんなきゃいけないわけだから、
うんう
ん
うん、
だからね、
うん、
おどおどしてたもんね。
してないよ。おどおどしてない
。
ちゃんと今日ピンちゃんにも確認したんだから、
ゲス
ピンにも。
確認するぐらい、
すごいな。
おどおどしてたって言ってたけど。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
ラジオネーム綿貫、
うん、
皆さんこんばんは、
はい、
おぎやはぎ一押しの大沢あかねさんのインスタに、うん、長谷川京子さんと食事する写真がアップされていました。
やっぱそこ行くんだ。
さらにそこには吉瀬美智子さんもいらっしゃり、吉瀬さんも2年前に離婚されています。
うわーすげー、そっかそっか、これみんな美のカリスマだ。
いやー、でやっぱりあれだ、薬膳鍋食べてんな。
あ、本当だ。
美のカリスマが一番食べるやつ。
あ、本当そう
だ。薬膳鍋。
薬膳鍋。いやー、わー、すげえ。
うわ、これちょっと。
うん。
あら、これはあれだな。
あるなこれ。
来年のクイズ正解が1年後に離婚予想書かなきゃいけないなこれ。
あるな。
デキピン大沢あかね。
うん。離婚だわ、
これ今までのこれね傾向ですと、うん、ちょっとやっぱ美のカリスマになり始めると離婚するんですけど、うん、ちょっとこの3人、
うん、
このご飯、うん、長谷川京子さん、吉瀬美智子さん、はい、やっぱ両方離婚されてますんでね、やっぱ離婚してる人とはちょっと飲み始めると、
そうなんね、離婚
アドバイス聞いてるか、
聞いてるよね、うん、離婚した方がいいってなるかもしれないな。
いや、これちょっと冗談で言ってたけど
冗談だったんですね。
ちょっと現実味
が、ね、そうだね、
ちょっとピンちゃんに悪いこと、
ピンちゃんに悪いよね、うん、ピンちゃん、そう、
ちょっとそれ言わないでくれよって、今、うん、いや本当にやばい時なんだよってね、今そこをちょっと感づかないでくれよって言われてる可能性あるな、 やばいやばいやばい、やばい、やめようやめよう、もうやめよう、
やめた方がいいね、こういうね、つながりができちゃうとね、もうやばいやばい、
もうやめよう、
やめようよ、
ね、本当に幸せなが一番なの、ね、みんな、
そう、
うん、うん、さあそして今日はなんと皆さん、メガネビーキー最後の放送なんです、
う
ん、
あ、そうなんですね、
今年、
今年、
知ってました？
いや 今知ったんだよ、さっき CM 中に
ああ
今年最後なんだ
って、なんつうの、今日はもう28ですからね、
もうそんな時なのね、
はい、
うん、
本当年末、
はい、
ってことは俺あれだね、結婚記念日だね、30日がね、
そうです、
30日でしょ、だからあさって、
あさってね、
ああ、そうかそうか、
何年目かはちょっと覚えてないんだよ、
ね、
だけど
そういうのと
結婚記念日はもう間違いない、
うん、
ってことで今日の振り返り、
はい、
まずね、もう1年前、もうほぼ1年前ね、うん、1月12日、
はいはい、
覚えてないでしょ、何があった
か、覚えてない、
この時はだから小木が体調不良で休んだの、
早くも、
ああ
1月12日から、
そう、
何やってんのよ、
ね、
そんなことあったの、これ
で、この時が、うん、まず約1時間矢作つなぎがあって、
うん、
で真空ジェシカが登場したんです、
はいはいはいはい、
でクイズ正解は1年後ね、もうこれはもう我々は毎年やってこの TBS のね年末の、うん、まあ特番ですよ、
はい、
1年に1回しかやらないクイズ、うん、正解1年後にかけてますから、
はい、
毎年毎年1年かけていろいろビンゴやったりやるんですけども、
はい、
やっぱ M1、キングオブコント R1 とかそういう優勝予想があるんですよね、それも点数もらえますので、
うん、
やっぱりいつも分かんないから今回も真空ジェシカじゃないかということで、
はいはい、
M1 確かね入れてるはず、 M1 優勝にね、
入れてたかもね俺らね、
だからしてって、
うん、
お願いしてるわけですよ、
あ、なるほど、
今回できなかったね、うん、であと川北がハマってるコンビチャンピオンズも登場しました、
うん、
まあ、それから何、チャンピオンズこの時初めて会ったんですけど、結果俺チャンピオンズとその後やっぱ3回ぐらい仕事したな、
うん、ね、ゴトタニも来たし、
ゴトタニも来たし、俺この前アメトークでも一緒になったし、
うん、
ああ
すごいよね、
そうそうそう、チャンピオンズ、チャンピオンズちゃんと売れて、
来てるん
だ ね、
もっと
面白いからな、ね、チャンピオンズ
ね、
うん、
そんなのが1月12日の出来事で、
はい、
それで、1月26日ですね、
うん、
あれで、あれですよ、アフタートークで、もう覚えてます、即神様、即神様が降臨したんです、
へ
え、小木がね、舐め切ると言っていたハイチュウ、ハイチュウは絶対にこの舐めて溶かしていくもんだと、噛まないって言ってたの、なのに口に入れた瞬間すぐ噛んだの、それがバレたの、だからもう即神様だっつってそんな話したのが1月
なの、あれ今年なんだ、俺すげえ昔の感じがするけど、
ね、本当だな、うん、いや俺はなんかちょっと最近の話っぽかった
な、あ、そう、即神様、
うん、で2月にはジャンクの20周年イベントがあったのね、
はい、
おぎやぎのありがとうビーキ過去を借り、
はい、
ヤハイダーマン VS ウルトラオギンのヒーローショーからイベントスタートしましたね、
あれも今年なんだ、ホタワさん来たやつね、
うんうん、
バナナマンとね、
はいはいはいはい、
うんうんうん、
へえ、
そうだね、
意外、
そうだ、バナナマンとランキングクイズとかやって、
うん、
あと宇田川フリーコースターズの富士山を歌う、
そうだ、
うん、
ああなるほど、
あでアクリルスタンドも制作したんだね、
へー、イベントに合わせてね、この時なんだ、
うん、
うん、
そんで2月はまだありますよ、
うん、
新婚のアンガールズ田中登場しましたよ、
来たの田中って、
うん、そうよ、田中も来たんだよ、
へー、
田中ラジオに来たんだな、
もう知らないよ俺、
知らない、
もうマジで
来てんだ、
来てんだ、
結婚した時、
結婚した時に、
うん、
へ
ー、来てんです、
ああそうなんだ、
であれだ、今もうずっと流れてるけど東京スカパラダイスオーケストラのジャンクの新サンドステッカーに変わったんですね、
うん、
この2月
から、ね、はいはいはいはい、これを変わったね、うん、
いろいろやってんの、
まあね、20周年
20周年記念ね、これもそうだね、伊集院さんとおぎやぎの2組でトーク、
うーん、
これは覚えてますよ、
う
ー
ん、あとジャンクメンバー8人でトークとかね、
ああしましたね、
あで2月の16日の放送が、まあ、2月14日に第2子チョコ太郎が生まれた、
そうなんだ、
チョコ太郎がだから今10ヶ月だよね、
へえ、
うん、
2月14日か、
そう、
俺の彼女の誕生日と一緒だ高校の時の彼女の誕生日、
高校の時の彼女との誕生日なんていいね、比べなくて
、うん、若いちゃった、
分かっちゃった
ね。2月14日なんだよね、その子だから覚えてるんだよ。だから忘れられないんだよね、2月14日って。もうチョコ太郎も多分そうだね。
そうだね、
もうみんなが知る誕生日なんだよね。
うん、チョコ太郎だ、チョコ太郎、はいはい、でもさ、やっぱこれ2人目の子ってかわいそうだなと思うのがさ、
はい、
最初の朔太郎が生まれた時はさ、
うん、
あの1ヶ月ごとに写真撮ってたの、
うん、あ、朔太郎のね、
このね、ワンマンスとかツーマンスとか書いてあるね、あーシールがあるね。
あ、そうなんだ。
そうそう、そういうのをねちょっと胸に貼ってね、
うんうん、
ちょうどこの胸に貼れるぐらいの大きさの円のね、うん、やつがある、うん、でそれ貼って、
うん、
まあ、スマホでだけどソファーとかそらしきしゃとか、ちゃんと撮るのよ。ほんとね4ヶ月ぐらいから撮ってない
もう早いな
ね。
何なのよ
これ。何だろうね、2人目って、だから2人目ってだから強くなるんだって、ね、やっぱりみんなそうらしくて、
うん、
あと1人目よりかも放っとかれることが多いんだって、やっぱり 忙しいから、
う
ん、
はいはい、
で1人目はさ、1人目だしさ、右も左も分かんない、こっちも子育て初めてだから、うん、だからもう心配だから、もう絶対1人にさせないわけ、
うん、
もうちょっとでも早いしどっか行こうになったらもうすぐ見てて5秒と目を離さないというか、
うん、
もう目ずっと離してるもんね
まあ確かにそうなるわな。
そうだから1人遊びでも上手くなるんだってね。
う
なあってさ、あとは、はい、まあ、2月に小木があれだよ、吉高由里子を押すって決めたんだよ。
そうだよね。
押してる？
押してないよ
もう。
だってそうだね、何か押す人生も楽しいだろうなってことで、うん、俺はちょっといろいろ考えて、
うん、
あ、吉高由里子は好きだったなと思って押そうと思ったんだけど、その後すぐ、
うん、
恋愛情報っていうか出たんだよね、
吉高さんが。あ、そうなん
だ。そうそうそう、それでちょっと諦めたもん。
それ出ちゃダメか。
そうなの。
で森ひかりちゃん現れちゃったんだよ、
後ね。その後結構早めに出てきちゃった
の。いや、サマーズのね、うん、ロケで、
はい、
森ひかりちゃんと会っちゃったんだ
よな。そこで会ったの、これはすごいビビビってきたな。
森ひかれちゃったのね。
ひかれた、
うん、
全然会えないな、
うん、会えないね。
会えないからまたいいんだろうな、ずっと。だからあの気持ちが、うん、変わんないもん、やっぱ好きだった気持ちが、
う
ん、
そうだね、
しょっちゅうやってたらやっぱ変わってきちゃうだろうけど、
うん、
これよかったわ。
そうだね、
うん、
で小木は結局そこの森ひかりちゃんを押すって言ってたんだけど、
うん、
そのまた1ヶ月後、うん、森ひかりちゃんが3月なんだけど、
うん、
4月にね、
この
エスパ見つけちゃうんだよね
そうね、
うん、
エスパね、
毎月だ。
エスパを今押してるよね。まだエスパ押してる？
一応ね、一応、うん、見てはいるよ。どんな感じの新曲出したのかなとか、
うん、
まあ見たりはしてる。でもちょっとライブには行けないから、そこにライブ行かないとね、うん、エスパの良さってはない、分からないんだけど。
で4月にエスパをしたんだけど、今度6月に小木が、
うん、
いわゆるフットサルチームの FC45 度、
はいはいはい、
これで今度真島優ちゃん今度会っちゃうんだよね。
真島優に会いました。
ああ、
うんうん、
真島優ちゃんもちょっと押してたよね。
押してはいた、まあ押してはいたっていうか、あれは栗谷ね。
ああ
栗谷との関係を押してたく
ら
い。ああ、うん、俺はというわけじゃないけどね。
うん
うん、
そっか。
そう、
これが6月の話なんだな、
ね、
でまあ栗谷来たりとか、
うん、
ああ俺が6月にね腸腰筋鍛えるっていう話したな。
もう
全然鍛えてない。腸腰筋ゆるゆるだ俺。
今すごいんじゃねえんだ。
なんでやんないんだろう。
だって簡単だって話じゃん。あれ
椅子でね座りながら、
座りながらなんかもうちょっとした時間でやれるんだろ。
そうだ、
そういう触れ込みじゃん。
ああ
、あれ何なんだろうな、ちょっとした時間でやれるってやつ。
ちょっとした時間でやれるからこれはやれると思うんだよな。
みんなそれよく言うけどさ、テレビとか
で。ってことはそれが一番あれだ、間違いなんだな。人はちょっとした時間でやれるからっていう言葉に騙されやすいだけで、そうそうそう、これ詐欺の文句と一緒だな。
一緒一緒。
うん、ね、いやちょっとした時間で稼げるんですよとか、
う
ん、
そう
あるじゃん、
う
ん、
手軽さをね、
手軽
アピール
するけど、実はこれ落とし穴で、ちょっとした時間でできちゃう健康法っていうのが一番できないんだな。
やばいね。だからちょっとしたこう節約、一日コーヒー我慢すれば一月これだけ
払えますよってこと、同じ手法、
同じ手法だよね。
だからこれ座りながらこうやってちょっと、椅子にね浅く腰掛けて、
うん、
背筋伸ばして、うん、でまあ両肘膝 つけてで上げる、
上げるだけね、
ももに、もも、
簡単なことなんだ、
もも上に上げるだけ、簡単なの、
ちょっとね、
だからこうラジオやりながらできるわけ、
うん、そうそう今もやってるよ2人とも、
で今ラジオ聞きながら、うん、あの椅子に座ってラジオ聞いてるでしょみんな、
そう
静かは分かんないけど
そこでこうやってやればいいだけなので、こんな簡単なことに続かないの、
そうなんだ、
で思い切って、一番めんどくさいスポーツジムに、うん、なんか専属パーソナルトレーナーっていうの、
はいはい、
ああいうのつけて週1回週2回、うん、一番めんどくさいじゃん、
一番めんどくさい、
それが一番続くんだ、実は
続くんだよあれ、人とのね、うん、約束の音だし ね、あれはそうなっちゃうんだよな、うん、
ね、
もうほんとね、
そういうね、
そういうね、
続かねえんだよな、これは。
うん。
で、オギパーマ当てたのが8月17だってよ。誕生日のあたりじゃん。
ほんとだ。誕生日でやっぱ切り替えたんだな。
オギって52歳の誕生日でパーマかけ
た
んだ。
かけたんだ。これ一生残るな。52歳の誕生日ね。ああ、伊集院さん来てね、もらって。ああ。
で、小木がさ、この時にさ、まあ、無理やり、本当はかけたかったわけじゃん。
うん、
なのに、その、言い訳が欲しいからね、無理やり罰ゲームで、うん、わざと負けに行って、わざと負けに行ってかけたんだけど、あの時にはさ、やっぱ最初だから、すごくこう、え、そう、本当かけたみたいなぐらいの緩さだったのにね、うん、やっぱりもう今や、結構くるんくるんですよね、
どんどん、ね、強くしていかないとね、
でこれが全然この自然にいったから、
うん、そうなのよ、違和感は嫌だから、やっぱりさ、
やっぱ徐々にやっていくといいんだね、
そうそうそうそう、うん、そうなんだよ、
ね、
もう今ではもう当たり前だからね、俺のパーマはね、もう普通だから、もう
だからやっぱさ、整形とかもそうなんだよね、本当にちょっとずつやっていけば、
うん、
何の違和感もなく、
そう
だからダメだよね、そう考えると、うん、荻野今多分最初にかけたパーマが、
うん、
強度1だとしたら、うん、今4か5いってんじゃん、
いってる
だよね、うん、
ってる、
でこれを前のやつと今の荻野と写真比べちゃったら、うん、わすげえパーマかけたじゃんってなんだから、うん、整形だってちゃんとバレないように徐々にやってんのに、昔と今の写真比べるのはちょっとマナー違反だよな、
あれはダメや、
せっかくバレないようにやって
るのは、あれはダメよ、うん、あれダメダメ、
ダメだな、
過去のやつをね出しちゃうのはね、
あれダメだな、
うん、
で阿部真央ちゃんがまた来たりとか、
はいはいはいはい、
あーチームオクトーバーの、
うん、
加入者からのメールが続々と届いて、
はいはいはいはい、
T シャツ作って、まあ、豚汁販売考えたりしてね、
うん、そうだね、
うん、
うん、
あとパンムカが来るんだよね10月にね、
パンムカ、まあ、
これはもう新しい記憶ですよ、
う
ん、
これはもうそうだ、
パンムカ来て、でこの前はちょっとね、はい、フラットの方にも行ったりして、
うん、はいはいはいはい、はい、
で小木が11月は今度あれですよね、
うん、
2カップで UFO 体験、
はいはいはいはい、
あの後の2カップの隣町のさ、
うん、
なんか人から、
うん、
あれ来たでしょ、
うん、
あの話の続きってどうなってんの、
あの話はちょっとまだなのよ、俺が行かなきゃいけないのよ、
うん、話しきに、
話しきに俺が行った時にちょっと話、はい、その UFO に関しては話してあげてもいいよっていうのはなっただけど、ちょっと今寒いでしょ、う
ん、そっか、
ちょっと寒いの俺ダメなんだよね、
この前高野俊とさ、
うん、
話してて UFO の話になったから、うん、たまたま、うん、したらお湯を思い出してさ、
うん、
で高野俊と北海道じゃん、
うん、
だからあそうだっつって、うん、あの詩なんつうんだっけ、2カップの日高のね、2カップっていうところ知ってるっつったら、うん、おー知ってますよ、
うん、
あそこ UFO すごいらしいねっつったら大爆笑してたよ、
は
聞いたことがないっつって、
いやいや、それはだってあの人たちは札幌市の方、
そうそうそう、
市は分かんないよ、だってみんな言わないんだから、
ああ
別に UFO のことなんて飽きてるから、
ああそうか、
そうだからみんな、ま、知らないの、周りの人たちは
本当に知らないのね、
あの村の人たち
は北海道でも有名じゃないのね、
そうそうそう、そのぐらいすごいんだよあの人たち、口堅いというか本当にどうでもいいの UFO のことなんて、
そういうことね、
うん、
あ
そう
で、まあまあもうあとは
そうですね、うん、
ああそっか、この前七さんが病欠で元 AD の亀山ディレクターがねフラットやってる、
亀山
が、
は
い、それで CM に入るタイミングをすごいこう迷って
たね、まあびっくりビビってたけどね、
まあでもうまかったんだよ、
うまかったです、
うん、
はい、
そんでまあこの前あれ先週なのか、三木昴生来たのは
先週、
三木昴生、
三木昴生
あれ先週、
ね、女子高生風に言うとね、
ああ
先週です。
先週か、
三木昴生来たんだよ、
騒がしいやつ、
うん、で三木昴生とも決着がついて、
ついたね、うん、癒してあげたね、ちゃんとね、開いてあげた
チャクラね、
チャクラ開いてあげたからもう大丈夫だと思う。
チャクラはね時々開いていかないとね、
うん、そうね、年に1回ぐらい開ける、
ね、閉じていくんだよねあれってね。
そうチャクラ閉じてるなって思った芸能人いたらちょっと呼んでいかないといけないよね、
う
ん、
そうね、う
ん、
開いてあげ
る、うん、開いてあげないと、
はい、
まあこんなのが今年の1年ですよ。
1年 あったと、
はあ、ありましたね、はあはあはあ、メールテーマどうしようかな、じゃあ、うん、まあじゃあちょっとさ最後だから一応2023のベスト3、はい、
お
うもうこれ自分のことでもメガネビーキのベスト3でも何でもいいですけど、今年のベスト3を送ってくださいよ、うんうん、メールアドレス、うん、メガネアットマーク TBS.CO.JP 全て小文字で送ってください。
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、
ラジオネームエンジェルマート、皆さんこんばんは。ちょっと今ミックスナッツ食べちゃって
る、ああだからちょっとそんな感じだったんで
ね、
うん、
触れられてはいませんでしたが、今年は時計びいきもありましたね。
そうだ、
生で聞いていましたが、とても雰囲気のいい放送だったことを覚えています。カルティエのイベントにも行きました、
うん、
副音声もとても面白かったです、
うん、
そうですよ、ね、あれはいいイベントでしたよ、
いいイベント、
ね、カルティエのね、うん、カルティエプレゼンツおぎやはぎの時計び
い
きと、
素晴らしいよ、
まあいい放送でしたね、
いい放送だったし、うん、
イベントもね、
すごいいいイベント
だし、ね、
音声ガイドもあってさ、
ね、
いやすごいよね、あそこにおぎやはぎが入るって、ああいうハイブランド
の時に、だからあの日本の三大剣がね揃った日でもあ
ったし、ね、そうだね、よく揃えたよね、
渡辺剣、松平剣、矢作剣がさ
一番難しいじゃん、な揃えんのがさ、ね、今ね
あれちょっとね、あんまり
テレビでも難しいって言われてんだよ、あれを揃える3人
か3人揃えるのは、ね、うん、みんながこうスタッフがちょっと慌てちゃうやつなんだよ、
そうそうそう、
その辺が同じね、テレビ局にいるとやっぱ合わせちゃダメだ、
う
ん、
そうそう、気を使うからね、
あの日だからみんなが一緒になったわけじゃないんだけど俺がさ両方合っちゃったんだよね、
ああそうか、ケンさんが八木健の方があったのね、みんな
は
ね、
八木健が松健さんと綿健さん、
うん、
綿健さんって言うと渡部健の方になっちゃうから渡辺健さんね、
渡辺健さん、
うん、あったから、
はいはいはい、
いやね、ラジオネーム沖縄の強し、おぎやはぎさん、小本さん、こんばんは。僕が今年印象に残っているのは放送ベスト3、うん、3位が鈴木拓がゲストの回、2位がこんな宇宙人は嫌だの回そして圧倒的1位が座右の銘の回です。この日は阿部真央ちゃんがゲストに来てくれて、阿部真央ちゃんの座右の銘は何でもありでした。
うん、
小木さんは3歩進んで2歩下がる、矢作さんが 1.5、 やっぱりやる気元気宮崎は強かったですね寝る前に毎日考えてますが、矢作さん 1.5 って何でしょうか。
何それ俺も全然覚えてないよ、何
覚えてない、
何 1.5
って、左右の目が 1.5、 あ、左右の目、あー、
ダジャレ、ダジャレ、
左右をね、
ボケね、
左右に、
左右、
左右の目を左右の目にしたボケね、
ボケでらっしゃったボケでな最悪なボケです、
あ、はいはいはい、
左右の目ってダジャレじゃないもん何そのボケ、
あー
はぁ、あ、じゃないよ、
ボケね、
ボケ恥ずかしいよ、
恥ずかしいね、
すごいおっさんだったんだな、だからね、それね、ダジャレが出るってこと
だ ね、 ね、
そうそ う、 そ う、 そう、ダジャレってなんでだろうね、
ね、あれ不思議なもんでね、
ただね、ダジャレって、うん、若い時から面白いと思ってんの俺、うん、あの、例えば野口五郎さんがずっとやってたでしょ、はいはいはいね、子供の頃から、うん、で面白いと思ってんだけど、なんでおじさんしか言わないのかなって今思ったのよ、
うんうん、
だって面白いと思ってるんだったら言ったっていいじゃん、
そうよ、
でもおじさんになると羞恥心がなくなるのね、
そうね、それはあるかもしれない、
だから、
うん、言っちゃうんだよ
ね、面白いと思ったけど言わなかったんだよね、
そうだね、そうそう、
おダジャレは、
うん、
通る、あれみんな好きなんじゃないの、だから、
いや好き、俺も笑っちゃう派なんだよ、実は
だよね、
実は笑っちゃう、
ダジャレってね、うん、
面白いんだよね、
恥ずかしくないんだ、俺のお菓子ベスト3さっきね、うん、あの七さんが教えてくれたよ、
うん、
1位が
教えてくれた
って、うん、
1位2位3位どうしようかな、うん、なんせこの ANA の出してるミックスナッツね、
うん、
これあの ANA オリジナルのコンソメスープで、はい、
うんう
ん、本当に煮込んだんじゃねえかっていうぐらい中身にこのすごいコンソメ味が入ってるんだ、
確かにこれはうまいよ
1位でいいかも で2位が片揚げポテトの、
あれなんだっけ、片揚げポテトシリーズ美味しいだったな、
あれもコンソメ、
だし、
だし、あれだしだ、
あ、
まあ、ほぼかつお節の味したもんね、
そうそう、
あれ美味しかった、
あれうまい、
うん、
で3位が雪の宿の、かりんとだね、うん、白いかりんとね、
美味しいね、
これベスト3、
確かに美味しかった、
うまいね、
うん、
そ
うだった、
ラジオネームアンノウン、
うん、
皆さんこんばんみ、
うん、
今年のベスト3ですが、3位が一人沖縄旅行です、うん、一人で沖縄旅行すごい ね、
すごいね、
初めての沖縄でしたが一人で計画を立てて景色ご飯ともに堪能できました。2位は昇進です。後輩ができて仕事にもやりがいを持てるようになり充実していました。
うんうん、1
位は筋トレです。今年1年筋トレを頑張ってベンチプレス100キロ上げられるまでなりました。来年は150キロ目標に頑張ります。100キロ、
100キロってあんま聞かない
よね。結構すごいよね。で150目指すって超マッチョじゃん。
すごいよ、
そんなマッチョが聞くのラジオって。
マッチョってあんまラジオ聞かないよね。
マッチョ聞かないよな。
マッチョとラジオは合わないもんだって。
マッチョも聞いていいです
よ。いやマッチョっていいの聞いて。
聞いていいですよ。
へ
え、歌いながらだもんね、聞けるんですね。
あ、そっか、やりながら聞けるからか。
そうそう、
そっか、ながらね、
ながらね、うんうん、そういうことね。
ラジオネームエンジェルマート、皆さんこんばんは。今年はスポーツがすごかったと思います。そうですよ、
そうだそうだ、
今年といったら
スポーツだ。
スポーツです。
はい、
いろんな国際大会が連続で開催され、うん、休む間がなかった印象があります。そうだね、今年興奮したスポーツランキングは、さあ今3位から載ってますが、何位だと思います？
ない
1位2位3位なん当ててみ。
1位は WBC だよ。
1位 WBC、うん、はい、
2位、
うん、
2位、
何があったか覚えてますよね。
覚えてないのよ。バスケでしょ。
ああ、
ワールドカップさ、バスケね。 あと何があった。サッカー、サッカーだった
。ないラグビーね。
ラグビー、うん、ラグビーだった。あとは
まあ、だから一番、まあ、うん、WBC、ラグビー、まあ、バスケ。
バスケ、
あと、
これでも国際大会のやつだよね。
国際大会。うん、
あと何があったっけ、またあったよね。オリンピック、うん、来年でしたって、うん、オリンピックって。
オリンピックあったよって。
これね、すごかった。
なんだっけ、オリンピック。今年、
うん、
冬の、
うん。
うん、
うん、オリンピックあったよね。
あったっけ、今年あれ。
オリンピックもあったよね。
ないよないよ、オリンピックないよ。去年でしょあれ、冬は。ワールドカップと冬のオリンピックは一緒だから。
トモリンピックか、
トモリンピックかって入ってないの。待って、まあまあ
まあ、でも WBC、 バスケ、ラグビーがあったら覚えてるよ
ね。でこの間野球にアジアカップみたいなのあったでしょ。ああそういうのもあったり。
で1位 WBC、 2位バスケ、
2位はラグビー、
2位ラグビー、
3位バスケ、
バスケ。この人は1位 WBC、2位がバスケ、3位がラグビーでした。
ん、俺などっちなんてったっけ。
2位がラグビー、3位がバスケ。
うん、そう、
うん、だってラグビーもまああれだったけど、バスケが結構歴史的な勝利を収めたりしてさ、結構盛り上がったのよ。
オリンピックを決めたんですよ。そうだね、
オリンピックを決めたんだ。
オリンピックを決めたからか、
決めた。
そっかそっか、そういうまた、うん、もう合ってんのか。負けた上でも
来年オリンピックで合ってんの。
来年オリンピックです。
リーパー、
パーリー、
あー、リーパーね。
パーリーちゃったわ。普通に言っちゃった。
あ、
うん、そうなんだ。そっか、ラグビーだってすげえ盛り上がったね。
でちょうど1年前が12月とかにワールドカップサッカーとかやってたから、すごいつながっちゃって
る。すごかったんだよ、12月だから、うん、
ね、
そうそうそう、
ね、
楽しいね。じゃあ来年とはオリンピックだから楽しいわ。
楽しみです。
すごいよ。
木曜ジャンク、おぎ
やはぎのメガネビーキ。ということで、ディレクターズカット版をお聞き
いただきました。まあ、今週は2023年ラストの放送ということでね、うん、
はい、
まあ、大工のね、まあ、曲とともに、
はい、
素材を
放送ではね、
ね、
放送で素材を振り返って、
ここではちょっとないかもしれない、
終わりましたが、
はい、
いきなり終わってしまいまして、
ちょっと時間なかったね。でも最後まで張り切ったわけ
でしょ、ね、
今
年いっぱい全部、
ね、
それはよかった、
よかったですよ、
うん、
まあいろいろとベスト3をいただきましたね、
はい、
なんかベストシーでも、ね、読みますか、
ね、あまり紹介できなかった、
ね、ラジオネームコーンスネーク、皆さんこんばんは、
はい、
僕の今年残念だったことベスト3ですが、3位はエアポッツを買って1ヶ月で落としたこと、わあ高いからね。2位は、うん、ゼミの女の子たちにあんた誰と言われたこと、
なんだそれかわいそうね。
そして1位は今年も童貞だったことです。とにかく悔しい1年でした。この悔しい思いをメールテーマで浄化させてください、お願いします、うんうん、まあまあいずれ童貞はね、
そう、ね、そう、先に取っといた方がいいよ、そういう楽しみっていうのは、
ねえ、もう俺の声がすごい気になるでしょ、
う
ん、ずっとね放送から、
うん、鼻声ね、
鼻声でしょ、うん、これをね、まあ、いつも教えてあげてると思うんですけど、これね、うん、花粉症なの、
うん、
でこれね一応教えておいてあげるけど、うん、風邪だと思ってる人も多いと思うの、
うん、
この時期、
あれ分かる、
これ妻が発見したんだけどね、うん、俺も毎年この時期風邪ひくと思って、
風邪だと思ってた、
で健さんいつもその時期調子悪いよと、なんなら寝込んでた日もあるの、だって風邪だと思ってるから、
うん、
これただの花粉症なの、だから花粉症を持ってる人は、うん、風邪だと 思いきや花粉症の可能性もあるから花粉症を疑った方がいいよ。
今12月が多いってことね、じゃあ
12月は花粉症で、
杉
よくそう杉だけど、この時期はなんかブタクサだ稲だとか
いろいろあるよね、
そういう人とかって可能性もあるんだよ、
うんうん、
なんだけどこれはね俺は杉なの、杉が飛んでないのは1年で8月と9月だけなの、
確かに12月1月って確か杉の来る、
ね、うん、1年中です
ね、1年中飛んでるから皆さんにこれ情報としてね、うん、調子悪いなって思ってる人、風邪薬飲んでも治んないななんていう人、うん、花粉症を疑ってほしい、
疑ってね、
あるからね。ラジオネームプリティユーチャー、おぎやはぎさん、うん、こんばんは、うん、メガネビーキを聞きながらの夜食ベスト3考えました、
うんうん、
ねえ、はいはい、3位
いいよ、
温かいそば、
いいじゃん、おいしいじゃないの、
ね、今日食べた俺温かい
そば、うん、ね、
食べたね、
夜中ですね、
うん、
いいですね。
2位、片揚げポテトとコーラ、
わーわーわー、映画を見てる感じのね、なんかいいよ、ね、
1位グミ、
女の子らしい ね、
時間も時間です
し、ね、グミってさ女の子とあと子供が好きなのよ、
大好きだよ、
そう、大好き、うちのやっぱ子供がさ、うん、グミ買うのよ、
買う、ね、
だから俺も人生であんまりグミって食べなかったのね、うん、で自分では買わないけど食べると美味しいものなんだよ、うん、
はいはいはい、
だから時々こうもらって食べるんだけど美味しいね、グミってね、
美味しいのよ、
ね、
結構俺の方が多く食べちゃうもんだっていつも、
ね、食べちゃうね、
すごい味のレベルが高い
で、ね、で最近レベルが上がっちゃってて、ね、ちょっと一昔前のとは違うの
よ、 ね、うまいよね、
安っぽい味しないですよね、うん、
ラジオネームフクロウとコマドリ、小木さん、八木さん、コブテンさん、こんばんは、自分の中で2023年不幸なことベスト3です、
はい、
3位、ぎっくり腰になり動けなくなる、
あらら、
これきつい、
きついね、い
やだわ。
第2位、忘年会で上司のモノマネを披露して、うん、後日叱られる、
叱られんだそれ
叱るのって恥ずかしいけどね、
ね、
うん、ね、
すごい笑ってやればいいんだよね、
そうだよ。
1位、マッチングアプリで知り合った相手に当日ドタキャンされる、
ああ、ね、やっぱそういうの多いんだ、
今年も1年間楽しい放送ありがとうございました、うん、メガネビーキのおかげで楽しく過ごせました、うん、来年もよろしくお願いします、
はい、
これさ、マッチングアプリで知り合った相手に当日ドタキャンっていうのはさ、うん、待ち合わせ場所まで来てるのかな、
来てる可能性もあるし、
うん、両方ありますね、
顔見て、
うん、もしくはなんかその辺でいいのがまだ見つかっちゃったのかもしれないしね、でその日にしかその人時間ないから、だったらこっち行っちゃうみたいな ね、かぶって
顔見てさ、いなくなるの本当嫌だよね、
嫌だよ、でもいなくなってくれた方が、うん、後々楽だけどね、
いい写真送りすぎなのかな、
それもあるんじゃない、
うん、なんかさ、もうこれは賭けでさ、マッチングアプリとかのさ、まあ写真だけの情報じゃん、
うん、
でまあみんなそれこそ写真写りのいいの使うじゃん、うん、でさ、あの変顔ったんじゃん、すごい下から女の子とかもさ、
ね、
顎をなくしたりとかして、
わざとね、
わざと、うん、すごい可愛い子がすごいブスになるやったでしょ、
あるある、
あれでやればいいのにね、みんな
そういうルールになればね、
ね、
わざと変な顔しなきゃいけないの、
そうそう、ルールがね、
ね、もう書けよ、
したらいいよね、
絶対プラスじゃん、もう、
うん、
会った時ね、
うん、プラス、
そうでしょ、うん、 マッチングアプリのいいとこはまたそのね人となりを分かった上で会えるっていうところであるから、
う
ん、
そうですね、
ね、多少だもんね、そういうのも悪くてもさ、
いいよね、
いいよな。
ラジオネームチェリマツ、皆さんこんばんは。僕の2023年驚いたベスト3です。大学時代の同級生が全員結婚していたこと。
すごいな。
何歳？28歳。
早い、早いね。
第2位、その半分がパパになっていたこと。
すごいね、これも。
で、第1位、しばらくして次々と離婚したこと。
おお、早い。やっぱ早く結婚して、ちょっと。
僕は結婚おろか付き合ってる人もいないので、完全に替えの外ですが、身震いしました。
すごいな、周りの。
もう23で。でもさ、28歳でさ、まあ、仮に20じゃ3子で結婚して、うん、もし子供がいなかったらするじゃん、
まあ、
まあ、まあ、別にいいよな、
いいよいいよ、うん、
やっぱ違ったなあね、
まあ、すぐ別れれる
ね、
子供いなければいいのよ、
無理しすぎ
る、ね、子供いなかったら
そう無理して付き合う結婚ね続けるのも悪いよ、それは良くないよ、ね、
もう会社もそうだもんね、
そう、
もう30年勤め上げましたみたいなさ時代じゃないじゃない、
もうどんどん変わっていくんだよ、
転職だよね、
うん、
だから結婚ももう
そういう時代になってきて
んだよね、なんかああいう銀婚式とか金婚式とか言うけど、うん、もうそんな言葉もな、
そうだ、ね、
もちろん長く結婚してる人はさ、うん、いいよ、最初の最高のパートナーを、いきなり一人目で見つけたんだから、
う
ん、ラッキーってことだよね、
うん、そうラッキーな方
にしなきゃいけないです
な、理想なんだけど、
でもね、あの別れてまたもっと理想の相手と見つかる場合もあるよね、うん、
あの一人目が全然ダメで二人目とずっとね、
うん、
あの最高の
いるし、
うん、
3回4回と
続く人もいるし、ね、
3回目でベストパートナーっているもんね、
いますね、
そうだよ、
だから関係ないね、
関係ないよ、
関係ない、
うん、もうそういう時代ですよ、
しなくてもいいっていう選択
肢もありますからね、そうしなくてもいいんだから、もう
今の時代だね、
なっていいよね、
うん、自分が良ければ、
あ、
そう増えたね、でも本当そういう人もね、
そうだね、
うん、
まあそんなベスト3がありましたが、はい、うん、まあ皆さんね今年も終わりなんで、
う
ん、
はい、
ありがとうございました、
どうもありがとうございました
今年も1年ありがとうございました、
ね、本当にね、
うん、来年もね、
はい、どう
ぞ2024年もよろしくお願いします、うん、
お願いいたしますね、はい、
ということで ね1月4日の放送は録音なのでね、うん、新年恒例のおぎやはぎと番組スタッフによる選曲戦対決もありますから、
うん、はい、
そちらのコーナーメールとか送っていただきたいんですが、うん、12月30日土曜日の15時頃までに送ってもらえるとありがたいです、
はい、
ということで毎週木曜深夜1時から基本はね生放送やってますから、
うん、
そちら聞いてくださいよ、はい、ということで皆さん良いお年を、
良いお年を。
パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。